はい、では全員揃いましたので始めてまいります。休憩を閉じ会議を再開します。次に第1号議案、令和5年度我妻市一般会計補正予算第6号の都市整備部関係について理事者から再入歳出一括して説明を求めます。会長と整備部長です。都市整備部長、
はい、それでは第1号議案、令和5年度尾張旭市一般会計補正予算第6項のうち都市整備部所管の補正予算につきまして事項別明細書によりご説明申し上げます。はじめに歳入でございます。10ページをご覧ください。間15、国庫支出金、項2、国庫補助金、目4、土木費、国庫補助金、節2、道路橋梁費補助金の説明欄、都市整備課の都市構造再編集中支援事業費補助金で1650万円を増額しております。これは、国の補正予算を活用し、前倒しして実施する雨水排水整備事業に対する補助金の増額分です。続いてその下のマス、節3、都市計画費補助金の説明欄、都市整備課の都市構造再編集中支援事業費補助金600万円の増額も国の補正予算を活用し前倒しして実施するもので、北原山土地区画整理事業に対する補助金の増額分です。続いてその下、公園農政課の都市構造再編集中支援事業費補助金で1980万円の増額は朝日台第1号公園改良工事に対する補助金で、これも国の補正予算を活用し前倒しして実施するものでございます。次のページ11ページをご覧ください。一番下の枠、間17、財産収入、項2、財産売払い収入、目1、不動産売払い収入、節1、不動産売払い収入です。次のページになりますが、12ページの説明欄、都市計画課の土地建物売払い収入で1843万9000円を増額しております。これは旧尾張旭市長久手市衛生組合かなれ園の土地について長久手市への売却金額が確定したことに伴い増額するものです。続いて一番下の枠、間21、諸収入、項5、雑入、目1、雑入、節17、旧尾張旭市長久手市衛生組合関係経費等受入れ金の説明欄、都市計画課の旧かなれ園管理費負担金受入れ金で60万円を減額しております。これは旧尾張旭市長久手市衛生組合かなれ園の土地について本市の持ち分を長久手市へ売り払ったことにより環境整備等の維持管理にかかる費用が不要になったことに伴い長久手市から受け入れる負担金を減額するものです。次のページ13ページをご覧ください。間22、司祭、項1、司祭、目1、土木祭です。節1、道路橋梁祭の説明欄、都市整備課の雨水排水整備事業で1650万円の増額と、節2、都市計画祭の説明欄、都市整備課の北原山土地区画整理事業で600万円の増額、そして公園農政課の朝日台第1号公園改良事業で2450万円を新規計上しております。これらは先ほどご説明した国の補正予算への対応にかかる資材でございます。続いて節2、都市計画祭の説明欄、都市整備課の2項目目、3号駅周辺まちづくり事業における820万円の減額は3号駅前の市街地再開発事業に関連する公共施設の概略設計を実施するために必要な市街地再開発組合への負担金が適材事業に該当しなかったことによるものです。歳入は以上です。続きまして歳出です。16ページをご覧ください。一番下の枠、間4、衛生費、項2、清掃費、目1、清掃総務費の説明欄、都市計画課の事務事業54-0522、旧尾張旭市長久手市衛生組合生産事業を103万7000円減額しております。これは歳入でご説明したとおり、旧尾張旭市長久手市衛生組合かなれ園を長久手市へ売り払ったことにより環境整備等にかかる費用が不要となったものです。次のページ17ページをご覧ください。2つ目の枠、間8、土木費、項2、道路橋梁費、 目4、道路安全施設費の説明欄、都市整備課の事務事業35-0102、雨水排水整備事業で3500万円を増額しています。これは南原山地区の側溝等の雨水排水施設及び舗装工事を実施するものです。次にその下の枠、項4、都市計画費、目2、土地区画整理費の説明欄、都市整備課の事務事業31-0107、北原山土地区画整理事業で1200万円を増額しています。これは組合事業進捗のため、道路築造工事に対して補助を行うものです。次にその下のマス、目4、公園費の説明欄、公園農政課の事務事業31-0203、外区公園改良事業で建築確認手数料64,000円の増額と、その下、朝日台第1号公園改良工事5500万円を新規計上しています。これは築造後40年以上経過した朝日台第1号公園の再整備のため、地元の皆様とともに検討した内容でリニューアル工事を実施するものです。なお、これら3つの事業が国の補正予算に対応するものでございます。次のページ、18ページをご覧ください。館8土木費、項4都市計画費、目7市街地再開発事業費の説明欄に財源構成がございます。これは3号駅前の市街地再開発事業に関連する公共施設の概略設計を実施するために必要な市街地再開発組合への負担金について、歳入でご説明したとおり適材事業に該当しなかったため、市債820万円を一般財源に振り替えるものでございます。次にお手数でございますが、4ページへお戻りいただき、第2表繰越免許費補正をご覧ください。表の上から4つ目、館8土木費、項2、道路橋梁費の事業名、雨水排水整備事業です。これは能登半島地震に伴う応急復旧工事等の優先的かつ円滑な実施等に関する国からの要請に基づき、雨水施設整備検討委託の受注者から工期延長の申し出があったことによるもので、当該業務の契約額1272万7000円と、国の補正予算への対応に伴い予算計上する3500万円の合わせて4772万7000円を繰越免許費により計上するものです。その下、項4都市計画費の北原山土地区画整理事業です。これは国の補正予算への対応に伴い予算計上する1200万円と、物件移転保証の交渉に時間を要し、年度内に移転完了が見込めなくなった8800万円の合わせて1億円を繰越免許費により計上するものです。その下、朝日台第1号公園改良事業は国の補正予算への対応に伴い予算計上する5506万4000円を繰越免許費により計上するものでございます。その下、3号駅周辺まちづくり事業は物価高騰などの影響による基本設計業務の見直し及び地権者調整に時間を要したことから、予定していた設計計画業務の年度内完了が困難となったため、1億3980万円を繰越免許費により計上するものです。次に6ページの第4表、地方債補正をご覧ください。いずれも先ほど歳入予算でご説明したものですが、上の表の1項目目、朝日台第1号公園改良事業を追加させていただくとともに、下の表の1項目目の雨水排水整備事業と2項目目の北原山土地区画整理事業、3項目目の3号駅周辺まちづくり事業の限度額を変更するなど、合計で4つの項目を補正しております。説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。足原委員、
すいません、じゃあお願いいたします。17ページの土地整理課、3号の、0102、雨水排水設備、事業3500万円です。で、先ほど、震災優先で、繰越免許になった等の説明もあったところですかね。でありますが、こちら、整備完了までのスケジュールというのはどんなふうになっているのか伺います。会長、
都市整備課長。
お答えします。令和4年度令和5年度に、薄い排水施設整備としてボックスカルバートを入れまして、今回の、補正でですね、表面の道路舗装と、薄い排水にかかる側溝等を入れるということで、今年度中に令和6年度中に完了する予定でございます。以上です。
はい、答弁終わりました。足払い、
はい、では令和6年度中には完成するということで、はい、でこちらですね、南原山のこの薄い排水整備事業の完了によりまして、どれぐらいの区域の浸水対策となるのか見込んでいらっしゃるのかお聞かせください。
都市整備課長。
お答えします。南原山の整備が完了しますと、3号駅や伊東洋華堂周辺を含む約25ヘクタールの地域について、大雨による浸水リスクが軽減されます。今後につきましても市民の皆様が安心して生活できるよう浸水回数想定区域を中心に計画的に浸水対策を進めてまいります。以上です。
はい、答弁が終わりました。足原委員。
はい、本日にはまだ浸水冠水区域が残ってますので、順次計画通り進めていただきたいと思います。以上です。
はい、他に水位ありますか。いいですか。以上をもちまして都市整備部関係の質疑を終了します。次に第5号議案、令和6年度尾張旭市一般会計予算の都市整備部関係について理事者から歳入歳出一括して説明を求めます。都市整備部長。
それでは第5号議案、令和6年度尾張旭市一般会計予算のうち都市整備部所管の予算につきまして主な概要を事項別明細書によりご説明いたします。はじめに歳入でございます。25ページをご覧ください。間15国庫支出金、項2国庫補助金、目4土木費国庫補助金、節1土木管理費補助金の説明欄、都市計画課の社会資本整備総合交付金270万4000円です。これは民間木造住宅の耐震診断や耐震改修などに対するもので補助率は2分の1です。続いてその下のマス、節2道路橋梁費補助金の説明欄、都市整備課の社会資本整備総合交付金1517万5000円です。これは共愛道路拡幅整備事業及び 北山地区まちづくり支援事業に対するもので補助率は2分の1です。続いてその下、道路交通安全施設等整備事業費補助金363万円です。これは3号地区において継続的に進めている安心歩行エリア整備に対するもので補助率は10分の 5.5 です。続いてその下、土木管理課の社会資本整備総合交付金850万円です。これは幹線道路補修事業に対するもので補助率は2分の1です。続いてその下、道路メンテナンス事業費補助金330万円です。これは橋梁長寿命化修繕事業に対するもので補助率は10分の 5.5 です。続いてその下のマス、節3都市計画費補助金の説明欄、都市整備課の社会資本整備総合交付金2600万円です。これは北原山土地区画整理事業に対するもので補助率は2分の1です。続いてその下、都市構造再編集中支援事業費補助金8億9965万円です。これは北原山土地区画整理事業に対して2億4400万円、3号駅周辺まちづくりにおける市街地再開発事業等に対して6億5250万円、都市再生整備計画実施事業に対して315万円が交付されるもので補助率は2分の1および10分の 4.5 です。次に29ページをご覧ください。間16県支出金、項2県補助金、目4農林水産業費県補助金、節1農業費補助金の説明欄、公園農政課の一番下の項目、農業人材力強化総合支援事業費補助金300万円です。これは新規就農者3名に対する補助金で補助率は10分の10です。続いてその下のマス、目5土木費兼補助金、節1土木管理費補助金の説明欄、都市計画課の民間木造住宅耐震診断費補助金17万7千円とそのすぐ下の民間木造住宅等耐震改修費補助金 105万円です。これらは先ほど国庫補助金で説明いたしました耐震診断および耐震改修費用にかかる補助の県費分で補助率は4分の1です。次のページ30ページをご覧ください。一番上のマス施設に道路橋梁費補助金の説明欄、都市整備課の交通安全施設整備費補助金2600万円です。これは南境6号線整備に対するもので補助率は2分の1です。続いてその下のマス施設3都市計画費補助金の説明欄、2つ目の白丸の都市整備課の市街地再開発事業費補助金2億1443万3000円です。これは3号駅前の市街地再開発事業に対して交付されるもので補助率は6分の1です。続いてその下公園農政課の愛知森と緑づくり都市緑化推進事業交付金350万円です。これは民有地の緑化に対するもので補助率は2分の1です。次に35ページをご覧ください。上の枠こちらは館19繰入れ金、項1繰入れ金、目1繰入れ金、節2基金繰入れ金でございます。説明欄の上から2つ目の白丸、公園農政課の緑化推進基金繰入れ金830万円です。これは令和8年度からの10年間を計画期間とする次期緑の基本計画策定に着手するため前年度から350万円の増額となっております。歳入につきましては以上です。続きまして歳出でございます。ページがかなり飛びます。109ページをご覧ください。館6農林水産業費、項1農業費、目1農業委員会費の説明欄、公園農政課の事務事業63-0901農業委員会運営事業の農業委員会委員報酬383万1000円です。これは農業委員に対する報酬で月額報酬に農地利用最適化活動の実績に応じた上乗せ報酬を含んでおります。次のページ110ページをご覧ください。上のマスの説明欄の上から9項目目地域計画策定委託料150万円です。これは目指すべき将来の農業の在り方と農地利用の姿を明確にするため農地一筆ごとに農地を利用する農業者を示した地図を作成するものです。次のページ111ページをご覧ください。一番下のマス目3農業振興費の説明欄、公園農政課の2つ目の事務事業63-0304農業振興支援事業です。次のページ112ページになりますが説明欄の上から1項目目農業振興事業推進費補助金430万円です。これは JA 愛知微糖が実施する事業に対する補助金でございます。続いてその一つ下の項目農業人材力強化総合支援事業費補助金300万円です。これは歳入でもご説明いたしましたが新規就農者3名に対する補助金です。そのうち1名は令和6年度から新しく補助対象となります。次に下の枠項2林業費、目1林業振興費の説明欄、公園農政課の3つ目の事務事業53-0902全国植樹祭理念継承事業です。次のページ113ページの説明欄の上から2項目目樹木伐採、加工業務等委託料150万円です。これは学校などの市内公共施設にある古くなった樹木を伐採しその伐採木から記念品となる木工用品を作成して子どもたちなどに配布する事業で新たに全国植樹祭理念継承事業として実施するものです。続いてその3つ下の項目県植樹祭負担金100万円です。これは令和6年5月に愛知県主催で第70回全国植樹祭5周年記念イベントが森林公園で開催されるのに合わせて愛知県植樹祭が本市文化会館において開催されることから負担金として支出するものです。続いてその下の項目花咲くまちづくり助成金21万円です。これは 町が庭をキーワードに住宅、店舗、事務所、工場などの敷地で花を育てる費用の助成を行うもので、全国植樹祭理念継承事業として令和4年度から開始した事業でございます。次に117ページをご覧ください。上の枠、館8土木費、項1土木管理費、目2建築総務費の説明欄、都市計画課の事務事業41-0102民間木造住宅等耐震改修促進事業の上から3項目目、民間木造住宅耐震診断委託料708,000円です。これは1戸当たり47,200円で計15戸分の診断委託を実施するものです。続いてその2つ下の項目、民間木造住宅等耐震改修費補助金420万円です。これは耐震改修2個、段階改修1個、耐震シェルター1個、そして木造住宅の除却やブロック塀撤去工事に対する補助金として計上しております。続いてその下の項目、民間建築物アスベスト対策費補助金25万円です。これは民間建築物のアスベスト等の分析調査1個に対する補助金です。続いて下の枠の一番下のマスです。項2道路橋梁費、目2道路橋梁維持費の説明欄、土木管理課で次のページ118ページになりますが、上から3つ目の事務事業32-0304幹線道路補修事業3100万円です。これは市道今池下森林公園1号線と市道森林公園1号線において舗装補修工事を実施するものです。次のページ119ページをご覧ください。上のマスの説明欄、一番上の事務事業32-0414橋梁長寿命化修繕事業800万円です。これは市が管理する5つの歩道橋について法令に基づく5年に1度の定期点検を実施するものでございます。続いて下のマス、目3道路新設改良費の説明欄、都市整備課の事務事業31-0109北山地区まちづくり支援事業の上から5項目目、橋外道路拡幅整備工事1900万円です。これは幅員4メートル未満の橋外道路市道北山13号線において拡幅整備工事等を行うものです。次のページ120ページをご覧ください。上のマスの説明欄、2つ目の事務事業35-0102雨水排水整備事業5500万円です。これは平子地区における浸水対策を行うための詳細設計および雨水排水整備工事を実施するものです。続いてその下の事務事業43-0311道路整備改良事業6000万円でございます。これは令和元年度から事業に着手しております市道南境6号線の道路拡幅整備工事を実施するもので、令和6年度の完了を予定しております。続いてその下のマス、目4道路安全施設費の説明欄、都市整備課の事務事業43-0303交通安全施設整備事業660万円です。これは3号地区における安心歩行エリア整備工事で、主に通学路の歩行空間を確保するため側溝の有害化工事を継続的に行っているものです。次のページ121ページをご覧ください。下の枠、項4都市計画費、目1都市計画総務費の説明欄、2つ目の白丸、都市計画課の事務事業31-0101都市計画検討策定事務です。次のページ122ページになりますが、説明欄の上から3項目目、都市計画マスタープラン策定支援委託料973万5000円です。次期都市計画マスタープランの策定につきましては今年度から着手しております。現計画期間が満了する令和7年度までの3カ年で策定するものでございます。続いてその下のマス、目2土地区画整理費の説明欄、都市整備課の事務事業31-0107北原山土地区画整理事業7億9150万円です。これは土地区画整理組合事業の進捗を図るため、 道路築造工事や建物移転などに対し組合へ補助を行うものです。次のページ123ページをご覧ください。下の枠木産公園費の説明欄、公園農政課の事務事業 31-0201 公園維持管理事業です。次のページ124ページになりますが、説明欄の上から8項目目都市公園等小規模整備工事3500万円です。これはこれまで別にありました都市公園等改良工事の予算科目と統合した上で2500万円の増額をしております。これにより喫緊の課題となっております老朽化した公園等のベンチを更新してまいります。続いて下のマス目4都市緑化費の説明欄、公園農政課の3つ目の事務事業 53-0202 緑化事業です。次のページ125ページになりますが、説明欄の一番上の項目緑の基本計画策定委託料350万円です。これは現行の計画期間が令和7年度で満了することから、令和6年度、令和7年度の2カ年で次期緑の基本計画の策定を行うものです。その下の事務事業 53-0203 緑化事業200万円です。これは病気や老朽化により樹勢の衰えた城山公園の桜の植え替えを進めるもので、今後も城山公園が本市の桜の名所として市民に親しまれるよう順次更新してまいります。続いて下のマス目5交通対策費の説明欄、都市計画課の事務事業 32-0101 公共交通網整備事業の上から5項目目市営バス指定管理料5600万円です。これは指定管理料として定めた額から運行事業者へ支払われる国庫補助金の見込み額を差し引いた額を計上しています。その4つ下の項目市営バス車両購入費1450万円です。これは市営バス車両の老朽化に伴い平成20年度に購入した車両を更新するものです。続いてその下都市整備課の事務事業 32-0203印旛駅バリアフリー化整備事業1700万円です。これは地下自由通路のバリアフリー化に向けた印旛駅北側のエレベーター設置等について基本設計を行うものです。続いてその下のマス目6市街地再開発事業費の説明欄、都市整備課の事務事業 32-0202 3号駅周辺まちづくり事業のまちづくり活動支援委託料2000万円です。これは公共施設の内装検討を行うとともに愛知県立芸術大学と連携して進めている町育てプロジェクトの活動支援や社会実験等を行うものです。続いてその下公共施設管理費負担金1100万円は市街地再開発事業に関連する公共施設の基本設計を実施するために必要な市街地再開発組合への負担金です。続いてその下自由通路等基本設計費負担金2000万円は市街地再開発事業に関連する3号駅の自由通路等を整備するための基本設計を実施するために必要な名古屋鉄道株式会社への負担金です。続いてその下市街地再開発事業費補助金12億8600万円は市街地再開発組合が行う建物保証費等に対して補助を行うものです。大変お手数ですが7ページにお戻りいただき第2表債務負担行為をご覧ください。表の一番下の緑の基本計画策定支援委託500万円です。これは令和6年度から2カ年で策定いたします緑の基本計画の委託料にかかる令和7年度の限度額を定めようとするものです。次に8ページの第3表地方債をご覧ください。表の上から7つ目の幹線道路補修事業から次のページ9ページの一番上3号駅周辺まちづくり事業まで計6件の事業についてそれぞれに限度額を設定するものでございます。説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願いいたします。
はい、これで質疑に入ります。質疑のある方は挙手お願いします。芦原委員、
まず123ページの、公園農政課 事業ナンバーが 31-0201、公園維持管理事業で、124ページに行きまして、都市公園等小規模整備工事で、重点事業の概要だと39ページになりますが、先ほど部長の、説明で喫緊の課題だと言われていましたように、昨年公園のベンチで小学生が怪我をするという事故がありましたので、早急に対応しなければならない、案件であるかと思います。でまずはじめに、この、公園やちびっこ広場等のベンチの更新、2500万円の、積算について伺います。
公園の生活長、
お答えします。季節ベンチの、撤去費と、新設するベンチの、設置費で1基当たり、30万円で、80基程度の、更新をする、概算費となっておるございます。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。足原委員。
80基程度の、概算ということで、この、新聞報道があったときには、事故があったベンチ等を確認したときに、D 判定のベンチは遊具はゼロだったけれども、この、怪我をされたというのは C 判定であったということであったんですが、今回、この80基の、更新の基準というものについて伺います。
会長、公園の生活長です。
公園の生活長、
お答えします。遊具点検の劣化判定において、A から D の、4段階のうち、下から2番目に、悪い新判定、修繕の必要な、劣化がある状態と判定されたベンチを対象としております。以上でございます。
答弁終わりました。足原委員。
C 判定ということで、ということでしたが、当時 の記事を見ると、先ほども述べたように D 判定のベンチや遊具はゼロだったけれども、 C 判定は378件にも及ぶというようなことが書かれていまして、 でもこれはベンチや遊具と書かれていたので、その内訳たるものは分からないんですが、今回80基の C 判定のもの80基ということに関しては、ベンチについては完了するという状況でしょうか。
公営の生活長、
お答えします。新判定の、ベンチ80基をすべて、更新する予定でございます。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。はい、足原委員。
はい、はい、ありがとうございます。
勝又委員。
はい、では関連いたしまして、同じ事業項目のですね、遊具保守委託料が前回350万円から250万円に100万円減額されております。その減額されたことによる安全性等に問題はないかお尋ねします。
公営の生活長、
お答えします。遊具点検につきましては、委託内容の見直しを図ります。点検回数は4回から2回に変更しますが、修繕を必要とする施設の優先順位を作成するなど、内容の充実を図り、迅速に修繕を行えるようにしてまいりますので、特に問題ないと考えております。以上でございます。
はい、答弁が終わりました。はい、他に質疑はございますか。はい、勝又委員。
はい、それでは戻って112ページの先ほど説明いただいた53-0902、全国植樹祭理念継承事業樹木伐採加工業無等委託料ということで、各学校の樹木を伐採していただいて木工用品を作成をして配布をするということになってますが、今のところ何かそういう高齢を作ったらいいかなというような案みたいなものはありますでしょうか。
公営の生活長、
お答えします。まだ、具体的には、決まっておりませんが、キーホルダーや、コースターなどが、候補になるかなと思っております。もらった方が、実際に使えるもの、思い出に残るものを作成していきたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁終わりました。勝又委員。
はい、ありがとうございます。植樹祭の理念が継承できるように、また役立つようなものを、作っていただけるよう要望いたします。ありがとうございます。
はい、他に質疑はございますか。早川委
員、はい、じゃあ125ページお願いいたします。あかねはどうぞ、先どうぞ。
ただいまの、全国植樹祭、理念継承事業でありますが、キーホルダーとかコースターの作成をということでしたが、こちらの委託料150万円自体のこの、概要っていうのは全部でどんなふうになっているんでしょうか。
大江野瀬課長、
お答えします。こちら市内の公共施設となっておりますが、小中学校を想定しております。小中学校にある樹木から木工用品を作り、子どもたちに配布することで樹木の循環、切って使って植えて育てるということや、職業としての林業について学んでいただければと考えております。来年度になりましたら、小中学校に案内を行って、抜刀する樹木の選定や、対象とする、学年など、決めていきたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁は終わりました。足原委員、
はい、じゃあ、子どもたちも学びながら、いろんなことを木を育てるとか、学びながらということで、とても大切な事業であると思いますので、よろしくお願いいたします。
早川委員、
じゃあ125ページお願いいたします。説明欄の一番下の方で、32-0202 三号駅周辺まちづくり事業なんですけど、この項目見るとですね、委託料だと負担金補助金という形で出てるんですが、もう1年後ぐらいにね、工事が始まるぐらいな雰囲気になってくると思うんですけど、始まりかけるって感じかな。産後の方たちからするとどんな形になるんだろうとかですね、あとどんな、生活に今度なっていくんだろうっていうことをよく聞かれるんですね。で、こういう大きな事業をやるときって、やはり例えば民間事業者だとパースの絵があったり、模型があったりとかしてこんな形になるよっていうふうになるんですけど、ちょっとそこはまだ見えないもんですから、このあたりその予算的なものなのか、まだちょっと具体的になってないとか、そのあたりを少しお願いいたします。
都市整備課長、
お答えします。現在です、ね、組合ではです、物価高騰による施設配置とかですね、工事費の増加に伴う資金計画とか、そういったものを見直している段階で、今後ですね、そういったものが固まって権利返還計画の素案というものが出来上がる、秋ごろにはですね、そうしたパースみたいなものがお示しできるのかなと思います。で、作成費につきましては基本的には組合負担で作成するということになります。ちなみに都市計画決定時には一応パースは作成しております。以上です。
はい、答弁終わりました。関連ね、はい、はい、では酒井、
関連です。今ね、すいませんでした。三号駅周辺まちづくり事業で、一つにこのかなりですね、補助金、市街地再開発事業費の補助金が12億8600ということで、かなり大きな額になるんですけれども、この詳細なです、ね、予算 この詳細な内容、例えば建物だとかです、ね、の保証とかです、ね、営業損失保証の件数とか、あるいはこう残られる方とかです、ね、もう少し詳細にお聞かせいただけますでしょうか。
都市整備課長、
お答えします。組合への補助金の予算額としては、令和6年度に予定している権利返還計画認可後の登記費用と権利者への建物及び損失保証費を計上しております。権利返還後の15の権利を設定するための登記費用として120万円、それから再開発区域から転出される地権者の建物11件に対して建物保証費として7億3560万円、 それから転出および残留する地権者、それから賃貸マンションの住民とか店舗テナント等の各借家人を含めた76件に対する損失保証費として5億4920万円を計上しております。以上です。
はい、答弁終わりました。
残られる、はい、会長、はい、残られる方というのは何件ぐらいありますか。
私政務課長、
お答えします。今地権者としては29名いらっしゃって、まあ、想定ですけれども今残られるのが15名程度というふうに想定しているところです。まあ、いずれにしてもこれから権利者の方を回りましてまた細かく決まってくると思います。以上です。
はい、答弁終わりました。酒井委員。
まあ、建物保証とかですね、営業損失の保証などね、まあ、今内々でですね、いろいろこうし、まあ、交渉というのか話を進めておられると思うんですけれども、まあ、この辺のこの見通しみたいなものはどういう状況なのかということが分かる範囲でよろしいですが、お願いします。
都市整備課長。
お答えします。借家人を含めた権利者の皆様を対象に組合設立後の令和5年7月下旬に事業計画とか今後の法手続きについて説明会を開催していますが、まあ、移転の時期とか保証内容につきましてはこの4月以降の個別面談の中で行う予定となっております。まあ、保証内容等についての同意状況は現時点ではそのため把握はしておりませんけれども、まあこれから順調に進めば秋ごろには何とかご理解いただけるように事業を進めていきたいというふうに考えております。以上です。
はい、答弁終わりました。酒井委員。
そうするともうこの肝心の権利返還計画の認可ですね、これは大体ですねおおよそ目処としては何月ごろというのを予定しておられますでしょうか。
整備課長。
お答えします。組合からは先ほどもお話がしましたけれども、この4月以降に関係権利者との個別面談を始めるとお聞きしておりますので、まあ、順調に進めば、年明けには、権利返還計画が認可される見通しだとお聞きしております。以上です。
答弁終わりました。
はい、了解です。
はい、関連していいですか。大丈夫ですか。はい、では他に質疑のある方お願いします。勝俣委員。
はい、それでは117ページ、事業番号 41-0102、民間木造住宅等耐震改修促進事業民間木造住宅耐震診断委託料ということで、令和5年と比較して半減しておりますけれども、まあ、今年の元旦のこともありますし、この1月からですね、というか、あ、すみません、その前にまずその半減をした理由についてお聞かせください。
都市計画課長。
お答えします。令和5年度の申請実績から令和6年度の耐震事業の予算を見直し全体で減額しております。本事業は国県の補助金を活用していることから、申し込み件数が予算を上回った場合は県と調整しながら私費について補正予算の計上を検討していきたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁終わりました。勝俣委員。
はい、ありがとうございます。それで、今年の元旦の出来事から、その申し込みとか相談の件数とかっていうのは例年と比べてどのようになっておりますでしょうか。
都市計画課長。
はい、日に 1,2 件程度相談があるような状況です。以上です。
はい、答弁は終わりました。勝俣委員。
すみません、それって例年と比べてちょっとどう増えてるか減ってるかっていうのは。
都市計画課長。会長、都市計画課長です。
都市計画課長。
はい、はい、例年と比べて、増加しているような状況です。以上です。
はい、勝俣委員。
はい、ありがとうございます。ちょっとね、市民の皆さんもやっぱりそのあたりに関心が向いている時期でもあると思いますので、今後もですね、耐震委託また改修ですね、しっかりやって耐震災害に備えていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、他に質疑のある方見えますか。アシャライン、
はい、では122ページ事業番号都市整備課の 31-0107 北原山土地区画整理事業の7億9150万円でありますが、こちら、令和6年度は主に、地区東側の建物移転であったり、道路整備を進めるとありますけれども、北原山中央通りですねの、歩道整備というのがすごい砂利道でベビーカーの方が道路車道を通ったりシルバーカーの方も車道を通ったりという状況がありますけれども、令和6年度の事業にはこちらの方も含まれているということでよいでしょうか。
会長、都市整備課主幹です。
都市整備課主幹、
お答えします。議員のおっしゃられます、道路につきまして、こちらの未舗装の歩道部分につきましては、組合の管理となっております。今年度末までに歩道に下水管が埋設されることから、組合からは令和6年度にアスファルト舗装整備を実施する予定と聞いております。地元からの要望等もいただいておりますことから、できる限り早期に工事ができるよう、組合を支援していきたいと考えております。以上です。
はい、答弁終わりました。柏原委員、
では組合の支援の方もよろしく、組合の支援をよろしくお願いいたします。とともに、ではこちらも組合運が主流になるのかもしれませんが、安全、こちらの、重点事業の概要にも、安全安心で子育てしやすい良好な住環境を創出するため、道路などの都市基盤整備を行っていますと、記載されております。でその通りだと思うんですけれども、さらに子育て世代を、ね、呼び込むためにも公園のポイントというのはすごい高いものであると思います。で実際お家にを見に行ったけれども公園がないという状況も、お聞きしました。で公園整備は、まあ、これまで本当に何度も何度もお聞きしているところですが、事業の終盤となる予定ですけれども、まあ、これまでと社会情勢が違うというか少子化が本当に加速している状態で従来通りで良いのであろうかという、まあ、本当にそのように思いますが、公園整備の一部前倒しであったり、あるいは、暫定広場への遊具設置とかそのようなことは、今回の予算には載ってないかもしれませんけれども、検討というのは今から必要だと思いますので、どのように考えているのか伺います。
会長、都市整備課主幹です。
都市整備課主幹、
お答えします。北原山土地区画整理事業では6カ所の公園整備が予定されておりますが、現在地域の子どもの遊び場の確保のため2カ所で暫定的に広場として整備しております。今後につきましても子育て世帯が増加している地区でもありますので、できる限り早期に公園整備が進められるよう組合と調整を図っていきたいと考えております。以上です。
はい、答弁終わりました。柏原委員、
子育て支援はここ3年が勝負と言われてますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。
他に質疑のある方は見えますか。はい、川村委員。川村委員、はい、
125ページです。事務事業番号の 32-0101 公共交通整備事業で、重点事業概要では36ページにありますが、朝ピー号の車両更新についてお聞きします。まあ、長期間使った車両ということで、まあ大切に使ってるなとは思ってるんですが、西ルートのショートボディの車両だと聞いております。で、印旛駅から愛知台などで乗りこぼしもあるというふうに聞いていますが、乗車人数を少しでも増やせるように考えると、ロングボディの車両を検討してもよかったのではないかというふうにも思います。で、そうした場合どうしても霞ヶ丘地域には入りづらくなるものですから、その間をまた代替の車両、別の車両でこう走らせるとかですね、そうした別の新たなルートを検討するというようなことはこの間検討できなかったのかなと思うんですね。で、まあ、我々市の高齢化の進捗や免許証返納の時流を考えると、まあ、 単に車両の更新だけでなくルートを充実するとそういう時期にも来ているのではないかと思いますが、どのようにお考えでこういう結果になっているのかお聞きしたいと思います。
都市計画課長
お答えします。市営バス朝 P 号は狭い道にも迎えに行き乗り換えなしで目的地へ移動できる点が利用者の多くを占める高齢者の方々から好評をいただいている理由の一つでございますが、ご提案いただきました案も今後の参考にさせていただきます。以上でございます。
はい、答弁終わりました。河村委
員。そういうことで今現段階でそういうふうにしかならないなと思うんですが、なかなか見直しって結構大仕事なので次見直すときって結構時間かかっちゃうんですよね。ですから早く頑張ってくださいというふうに言うしかないんだけど、はい、それぐらいにしておきます。同じ交通政策なので次続けていってよろしいですか。はい、バスの件で他の方あればよろしいですか。はいはい、ではそのすぐ下のですね、事務事業番号 32-0203 ですが、印旛駅バリアフリー化整備事業です。こちらも重点事業に載ってます。37ページですけれども、重点事業概要を見ると基本設計実施設計整備工事と続いて、あと3年ぐらいはかかるだろうなという形に見えます。でその中でですね、霞ヶ丘線の開通はこの間市の思惑から言えば遅れてきてしまったという影響でこの事業に遅れが生じたのではないかと思うと、待たせてしまった分ですね、地域の人たちのためにも少しでも早く整備工事が終えることができないかなと思うんですが、これ少しでも、早めることはできないだろうかと思うんですが、そのあたりのことはどうでしょうか。はい、
都市整備課長
お答えします。印旛駅につきましては、駅南北同時のバリアフリー化が望まれておりましたが、駅北側については通り抜け車両などの周辺交通の改善状況などを勘案した上で駅利用者の安全確保と利便性を考慮した整備手法を検討することとしておりました。霞ヶ丘線がこの3月31日に全線開通することから令和6年度に基本設計を進める予定としております。駅北側には調整池があり、専用物が駅の地下にあるなど駅自体の構造が複雑な状況であることや駅に市道が隣接していることもあり、エレベーターの設置には課題も多く、慎重な検討が必要となります。また交通状況を確認するための機関や名鉄公安委員会といった関係機関との協議も必要となりますので、基本設計実施設計についてはそれぞれの段階を踏まえる必要があるため、一定の期間がかかると考えております。なおバリアフリー化整備工事につきましては、早期発注工程調整を綿密に行い一日でも早く完了できるように努めてまいります。以上です。
はい、答弁終わりました。はい、関連、酒井委
員、どうしてみたい。
関連ですけれども、ごめんなさい、お約束で、すいませんでした。関連ですけれども、この主要重点事業の、この37ページのですね、書いてあるこの絵のですね、設置箇所を見ますとですね、道路がそんなに広くないので、どう見てもですね、この予定箇所では道路の一部を占有する場所に設置せざるを得ないような状況の中で、交通安全というかの部分も非常に心配なんですが、そこらあたりはどのようにお考えでしょうか。
都市整備課長
お答えします。先ほどもお答えさせていただきましたけれども、駅北側は調整池や雨水施設などの構造物が近接している状況で、構造物を避けながら駅の地下通路に接続するためには駅に隣接した市道、こちらについてもこのスペースを含めてエレベーターの設置位置を検討していく必要があると考えております。交通状況については先ほどもお話しした通り、状況を見ながらとか公安委員会と協議しながら考えていきたいと思っております。以上です。
はい、答弁が終わりました。はい、です関連はよろしいですか。はい、では他の質疑ある方お見えになりますか。 ないですか。じゃあ、はい、いいですか。じゃあ酒井、酒井。
まあ、重複しないように一番最後にと思っておりましたら、はい、ほとんど重複しておりませんでした。4点ぐらいあるんですが、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、見てください。
はい、じゃあまあ一つにですね、121ページ、事務事業が3番号が31-0101ですね、都市計画検討策定事務で、このその中の都市計画マスタープラン策定支援委託料というのが、まあ、973万5000円あるんですね。これはまあ令和8年度からまあ10年間ですよね。で、令和6年と7年の2年間で、まあ、策定の準備作業をやられるということだと思いますが、ただまあこの第6次ですね、総合計画がまあ今年度が始まりまして、まあ、ほとんどこれに重なる形になるんですよね。ですからまあそれに合わせる形になるとは思いますけども、その策定に際してですね、特にこう意識しておられる点とかいうのがあればお聞かせいただきたいなと思います。
会長、
都市計画課長。
お答えします。総合計画は本市に住み関わる人に焦点を当て策定が進められております。都市計画マスタープランについても社会情勢の変化を的確に捉え、町全体の暮らしの質を高め、持続可能な町づくりを推進する計画を目指します。以上でございます。
はい、答弁終わりました。酒井委員。
まあ、その将来のね、いろいろ時代のね変化が出てくると思いますので、まあ将来を見据えてということですが、まあその将来を見据えてね、投資にこういう特に土地利用ですね、土地利用計画の中でこういうふうにこう大胆に見直そうとか、とか、まあ、見直しの何か方向というのが、まあ、あの役所内部でね、こんな利用計画に変えていくんだみたいな、そういうのがあればお聞かせいただきたいんですが。
会長、都市計画課長です。
都市計画課長。
お答えします。土地利用方針はこれまでの土地利用の変遷を捉え、将来的な土地利用を検討してまいりたいと考えております。まあ、詳細については業務内で検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁終わりました。酒井委員。はい、進めてください。
じゃあ、 あの都市整備課の方で3点あります。まず一つですが、119ページですね、31-0109、北原山地区、北山地区ですね、まちづくり支援事業の中で共愛道路拡幅整備工事というのが、まあ、1900万ぐらいですね、予算化されております。まあ、延長道路が120メートルということで、まあ、工事はまあ速攻工事で拡幅の、まあ、同一権者のみというふうに書かれてありましたが、この同一権者の割合というのは何件中どのくらいが同意されておられるのかというのと、まあ、工事の内容ですね、まあ、多分狭いのところを確保するということなので、まあ、全てまあ4メートルギリギリになるのかなと思うんですけれども、その辺の内容が分かればお伺いしたいと思います。
会長、都市整備課主管です。
都市整備課主管。
お答えします。北山13号線の沿線地権者は全部で13名お見えで、そのうち8名が同意されておりますので、同意地権者の割合は 61.5% となります。また、工事の内容につきましては、議員おっしゃられますように拡幅部分に側溝をまあ敷設していきます。なお、その整備の施工延長が137メートルです。また、まあ、最大で広がった場合の幅員が4メーターとなっております。以上です。
はい、答弁終わりました。はい、酒井委員。はい、続けてください。
はい、それでは120ページ、事務事業番号35-0102、雨水排水整備事業ということで、この雨水排水整備工事で、5000万ですね、計上されております。平子のですね、この地域の過去の、まあ、豪雨時のね被害状況というのは僕ちょっとあまりわからないんですけれども、どんな状態だったかと表現しにくいのかね、で、まあ、これの工事かなりね、広いマスをね引 かれたということで解決はされると思うんですけど、その改善の、ね、見込みがどんなぐらいになるのかということについてまずお伺いしたいと思います。
都市整備課長。
お答えします。平子地区の浸水状況ですが、平成12年の東海豪雨以降においても数回道路冠水が繰り返されており、浸水対策の必要性が高い地域となっております。直近では令和5年6月1日の線状降水帯による豪雨で道路冠水が発生しております。この際にはですね、1時間で約最大30ミリの雨が降りましたけれども、最も深いところで約20センチ程度道路が冠水しておりました。今回の浸水対策で既存の雨水排水施設を3倍以上の能力に整備することとしており、平子地区約9ヘクタールの地域について大雨による浸水リスクの軽減を図ることができると考えております。以上です。
はい、答弁終わりました。坂井委員。はい、会
長。この5000万ですね、この詳細設計をして工事もするということなんですよね。で1年間でやるということになるんですけど、あの南原山は、まあ、3年かかっとるんですね、あの区間でね。この1年間で設計して詳細設計をして工事までっていうのが1年間で終わるんでしょうか。まあ、終わらせるということでやると思うんですが、そのあたりお伺いします。
都市整備課長。
お答えします。平子地区の浸水対策は喫緊の課題であり、できる限り早期の完了を目指しております。そのため令和6年の9月頃までに設計図書や数量計算書等を作成する委託業務を完了させ、まあ活水期である11月から整備工事に着手し、年度内の完了を予定しております。以上です。
はい、答弁終わりました。坂井議員。
はい、じゃあ会長。はい、
じゃあこれが最後にしたいと思います。これも120ページですが、42-0311道路整備改良事業、まあ、6000万ですが、南境6号線ですね、まあ、この整備工事がまあ今年度で令和6年度でまあ完了するということで、まあ、大変ご苦労様でした。まあ、まずこの完成するのはね、大体何月ぐらいをめどに工事を進めていかれるのかお伺いします。
都市整備課長。
お答えします。令和6年度の南境6号線の整備区間については、農業用水管があることから、まあ、通水されない10月以降の施工となる箇所があることや、市道準県道線との交差部の信号移設など公安委員会との調整が必要なため、令和7年3月頃の完了を予定しております。まあ、とはいえ、地元からの要望もありますので、できる限り早期完了を目指したいと考えております。以上です。
はい、答弁終わりました。坂井委員。
会長。ですね、まあ、この南境6号線の整備によって随分準県道線の、まあ、渋滞が解消されたということで皆さん喜んでおられると思います。で、まあ、また拡幅するので、さらに、ね、緩和が進むと思いますけれども、こういう交通量とかのデータというか、まあ、将来の予想になりますけど、この交通渋滞の緩和率みたいなものが何か具体的に分かれば、参考のためお伺いしたいと思います。
都市整備課長。
お答えします。整備前の南境6号線の交通量は令和6年度の交通量調査時点で1360台でございました。整備後の交通量推計では相互交通が可能となることや通行しやすくなることにより約2000台増加すると想定しております。増加分については市道準県道線の渋滞を回避する車両と想定されますので、渋滞緩和に一定の効果はあるものと考えております。以上です。
はい、答弁終わりました。はい、
まあ、大変有益な事業ではないかなというふうにしております。じゃあ私の質問はこれで終わりです。
はい、他に質疑になる方は見えますか。はい、以上をもちまして、都市整備部関係の質疑を終了します。次の、上下水道部関係の審査は2時30分開始とします。ここで暫時休憩します。休憩を閉じ 会議を再開します。次に第1号議案、令和5年度わらさい市一般会計補正予算第6号の上下水道部関係について理事社から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、上下水道部長です。
上下水道部長、
はい、それでは第1号議案、令和5年度わらさい市一般会計補正予算第6号のうち上下水道部所管の補正予算につきまして事項別明細書によりご説明申し上げます。歳入はございません。歳出になります。17ページをご覧ください。間8土木費、項4都市計画費、目1都市計画総務費、節18負担金補助及び交付金の説明欄、経営政策課の事務事業97-0105公共下水道事業会計繰出金で、公共下水道事業会計電力価格高騰対策補助金で1050万円新たに計上しております。これは処理場の運転管理にかかる電気量の物価高騰による影響分について国の重点支援地方交付金を活用し一般会計から補助金として公共下水道事業へ繰り出すものでございます。上下水道部所管の説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願い申し上げます。
これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。はい、以上をもちまして質疑を終了します。第1号議案関連について、議員間討議を希望される方はいますか。はい、以上をもちまして議員間討議を終了します。次に第4号議案、令和5年度わらさい市公共下水道事業会計補正予算第3号について審査を行います。理事社から歳入歳出一括して説明を求めます。
はい、会長、上下水道部長です。
上下水道部長、
はい、それでは第4号議案、令和5年度わらさい市公共下水道事業会計補正予算第3号につきましてご説明申し上げます。議案書の1ページをご覧ください。第2条、収益的収入及び支出につきまして収入の第1巻下水道事業収益、第2項営業外収益で1050万円を増額し総額を20億4193万3000円にしようとするものです。この内容につきまして補正予算実施計画明細書によりご説明いたします。9ページをご覧ください。収益的収入です。間1下水道事業収益、項2営業外収益、目2高会計補助金、節1一般会計補助金で電力価格高騰対策分を1050万円新たに計上しております。これは処理場の運転管理にかかる電気量の物価高騰による影響分について国の重点支援地方交付金を活用し一般会計から補助金として繰り入れるものでございます。説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。
はい、これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。はい、以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方はいますか。以上をもちまして議員間討議を終了します。次に第5号議案、令和6年度わらさい市一般会計予算の上下水道部関係について理事社から歳入歳出一括して説明を求めます。
はい、会長、上下水道部長です。
上下水道部長、
はい、それでは第5号議案、令和6年度わらさい市一般会計予算のうち上下水道部所管の予算につきまして事項別明細書によりご説明申し上げます。歳入はございません。歳出になります。121ページをご覧ください。間8土木費、項4都市計画費、目1都市計画総務費、節18負担金補助及び交付金で、次のページ122ページの説明欄、一番下になりますが経営政策課の事務事業 97-0105 公共下水道事業会計繰出金の1つ目、公共下水道事業会計負担金2億1712万円、2つ目、公共下水道事業会計補助金 1億6375万円、3つ目公共下水道事業会計出資金1億1760万円で、繰出金合計は4億9847万円です。これらは尾張旭市公共下水道事業一般会計繰出金基準に基づき、一般会計から負担金等として公共下水道事業へ繰り出すものでございます。上下水道部所管の説明は以上でございます。ご審査のほどよろしくお願い申し上げます。
はい、これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。以上をもちまして質疑を終了します。第5号議案関連について議員間討議を希望される方はいますか。以上をもちまして議員間討議を終了します。次に第11号議案、令和6年度尾張旭市水道事業会計予算について審査を行います。理事者から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、人事課長です。
人事課長。
それでは第11号議案、令和6年度尾張旭市水道事業会計予算の人件費関係について、給与費明細書にて説明させていただきますので、予算書の11ページをご覧ください。上段の表をご覧ください。区分欄、下段の比較欄をご覧ください。給与費では給料を56万2000円増額、職員手当を251万5000円増額、法定福利費を186万1000円増額しております。増額の主な要因は、人事院勧告に伴う給料の増額改定や期末勤勉手当の引き上げによるものです。以上、合計は前年度と比較しますと493万8000円、率にして 3.8% 増の1億3656万4000円を見込み計上しております。なお、詳細につきましては12ページ以降の明細をご参照いただきたいと存じます。人件費関係については以上です。
上下水道部長。
それでは人件費関係に引き続きまして、令和6年度尾張旭市水道事業会計予算につきましてご説明申し上げます。議案書の1ページをご覧ください。第2条、業務の予定量でございます。括弧1、給水戸数は 37,800 戸、括弧2、年間総給水量は865万立方メートル、括弧3、1日平均給水量は2万3600立方メートルとするものでございます。これらの予定量につきましては、近年の実績やその変動傾向から設定したものでございます。次に第3条、収益的収入及び支出の予定額でございます。収入の第1巻、水道事業収益は15億9168万3000円で、前年度と比べて68万3000円の増額を見込んでおります。支出の第1巻、水道事業費用は14億8074万2000円で、前年度と比べて4174万2000円の増額を見込んでおります。これは水道メーター定期取り替えの対象戸数の増加による委託料の増額などが主な理由でございます。続いて2ページの第4条、資本的収入及び支出の予定額でございます。収入の第1巻、資本的収入は4億2388万8000円で、前年度と比べて6825万6000円の増額を見込んでおります。これは事業推進に伴う企業債の増額が主な理由でございます。支出の第1巻、資本的支出は8億4066万8000円で、前年度と比べて2427万4000円の減額を見込んでおります。これは企業債償還金の減額が主な理由でございます。第5条、企業債では借入限度額を2億5000万円とし、記載の方法、利率、償還の方法を定めるものでございます。続きまして 予算の主なものにつきまして実施計画明細書によりご説明いたします。32ページをご覧ください。収益的収入です。間1水道事業収益、項1営業収益、目1給水収益の節1水道料金13億6千万円は優秀水量の減少を見込み前年度より1000万円の減額としております。次に34ページをご覧ください。収益的支出です。間1水道事業費用、項1営業費用、目1原水及び浄水費の節33受水費、説明欄の県水受水費6億2799万円は愛知県営水道から受水する費用で受水量は865万立方メートルを見込んでおります。36ページをご覧ください。目が変わりまして目4業務費の節18委託料、説明欄の一つ目量水器検診等業務委託料7555万9000円は検診業務や料金徴収業務、窓口での受付など水道料金に関する業務を委託するものでございます。続きまして40ページをご覧ください。資本的収入です。間1資本的収入、項1企業債、目1企業債の節1企業債2億5000万円は水道管の耐震化などを計画的に進めるための財源として企業債を発行するものでございます。次に項2負担金、目1負担金の節2工事負担金1億868万円は区画整理事業地内での水道管の新設工事や下水道整備に伴う支障移設工事に関する工事負担金でございます。続いて41ページをご覧ください。資本的支出です。間1資本的支出、項1建設改良費、目1排水設備改良費の節25工事請負費7億4723万円は水道管の新設や敷設替工事を行うものでございます。主なものを説明いたします。説明欄の2つ目幹線水道管敷設替工事1億4960万円は旭ヶ丘排水場内の水道管の耐震化工事でございます。3つ目幹線水道管敷設工事8910万円は本市の基幹となる水道管の耐震化を図る工事で市道瀬戸新井線ほかにおいて実施いたします。5つ目水道管敷設替工事1億6390万円は老朽化した塩化ビニール管を耐震水道管に敷設替をする工事で湘南町や旭台などで実施いたします。次に42ページをご覧ください。項2企業債償還金、目1企業債償還金の節64企業債償還金1548万5000円は企業債の借り入れを償還するものでございます。なお予算説明書には予定キャッシュフロー計算書などの財務諸表もございますのでご参照いただきたいと思います。説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。
はい、これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手願います。はい、芦原委員、はい、
お願いします。41ページの、下の枠のところの、マスの説明欄のところに今説明があったように、水道管敷設工事であったり敷設替工事が、並んでおりまして、で、重点事業の概要が42ページであります。でこちらの方に、水道管の耐震化を推進しますということで、5億3911万円ということで、こちら一般質問の方でも取り上げられておりましたが、 能登半島地震が起こって、水道管の被害で未だ断水している地区があるということで、今大変注目をされている部分であるかと思いますが、まず最初にこの、水道管の、耐震化を計画的に、進めるとされておりますけれども、どのような計画や目標のもとに、今年度、次年度も、進められていくのか確認です。
上水道課長
お答えします。水道管の耐震化につきましては、平成30年3月に策定した水道事業の目指すべき姿や実施方策を示す尾張旭市新水道ビジョンにおいて、基本施策として水道施設の耐震化を掲げております。この中で基幹管路及び管路の耐震管率の目標値を定めており、その目標値を見据え水道管の耐震化を進めております。以上でございます。
答弁は終わりました。芦原委員。
新水道ビジョンに基づいてということで、私は今年度までちょうど5次走が計画が掲げられている中で、施策別計画改定版を見ますと、幹線管路の耐震化率の後期目標たるものが計上さ書かれていまして、でこの 40.4% となっていますけれども、の新水道ビジョンについてもこれと整合するということでよかったでしょうか。
上水道課長
お答えします。はい、指標としては2つのものにまたがっておりますが、基本的には目標値というのは一つのものとして考えております。以上でございます。
答弁終わりました。芦原委員。
で一般質問の中で本市はどれだけ、耐震化が進んでいるかということで、その時に基幹管路の耐震化率は本市は令和4年度末で 37.5% であったよと。で、比較可能な令和3年度であれば、本市は 36.9% で、県よりは、低いけれども、国の 27.4% よりは高い値であるよということが、言われておりましたが、この耐震化を進めるにあたって、優先順位というのはどのようになっているのか伺います。
上水道課長。
お答えします。水道管の耐震化を進めるにあたり、まずは市内を網羅している排水士官に水を送る重要な役割を果たす幹線水道管の耐震化を実施しております。また地震の際に被害を受ける可能性が高い老朽化した塩化ビニール管の更新に伴う水道管の耐震化も優先して実施しております。以上でございます。
答弁終わりました。芦原委員。
分かりました。にのっとって、この令和6年度に、重点事業の概要に書かれている、例えば、なんだ、幹線水道管であれば旭ヶ丘排水場のあたりであるとか、東栄町根の花町のあたりということであると思います。そうですね、はい。で今後も災害対策、また老朽化がどんどん進んでいくと思いますので、計画に基づいて耐震化の推進をよろしくお願いいたします。
はい、他に水野のある方はお見えになりますか。よろしいですか。はい、以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方いますか。以上をもちまして議員間討議を終了します。次に第12号議案、令和6年度尾張旭市公共下水道事業会計予算について、審査を行います。理事者から歳入歳出一括して説明を求めます。
会長、人事課長です。
人事課長。
それでは第12号議案、令和6年度尾張旭市公共下水道事業会計予算の人件費関係について給与費明細書にて説明させていただきますので、予算書の11ページをご覧ください。こちらは正規職員と会計年度任用職員を合わせたものとなっておりますので、それぞれについて説明させていただきます。12ページをご覧ください。 括弧1、会計年度任用職員以外の職員でございます。区分欄下段の比較欄、給与費では給料を215万7000円減額、職員手当を386000円増額、法定福利費を289000円減額しております。この主な要因としましては、職員の新陳代謝により給料は減額しておりますが、人事院勧告に伴う期末勤勉手当の引き上げなどにより、職員手当は増額するものです。以上、合計は前年度と比較しますと206万円、率にして 1.5% 減の1億3625万6000円を見込み計上しております。詳細につきましては、14ページ以降の明細をご参照いただきたいと存じます。続きまして、13ページをご覧ください。会計年度任用職員でございます。区分欄下段の比較欄、給与費で報酬を63万円、職員手当を73万8千円、法定福利費を18万6千円増額しております。増額の主な要因は、職員の増員によるものでございます。以上、合計は前年度と比較しますと、155万4千円、率にして 26.7% 増の737万1千円を見込み計上しております。人件費関係については以上です。
上下水道部長。
それでは、人件費関係に引き続きまして、令和6年度尾張旭市公共下水道事業会計予算につきまして、ご説明申し上げます。議案書の1ページをご覧ください。第2条、業務の予定量でございます。括弧1、接続戸数は28,400戸、括弧2、年間総処理水量は71,800立方メートル、括弧3、1日平均処理水量は19,200立方メートルとするものでございます。これらの予定量につきましては、近年の実績やその変動傾向から設定したものでございます。次に第3条、収益的収入及び支出の予定額でございます。収入の第1巻下水道事業収益は206,734万5000円で、前年度と比べて35,940,000円の増額を見込んでおります。これは長期前受金礼入の増額が主な理由でございます。支出の第1巻下水道事業費用は209,046万6000円で、前年度と比べて98,160,000円の増額を見込んでおります。これは減価償却費の増額が主な理由でございます。続いて2ページの第4条、資本的収入及び支出の予定額でございます。収入の第1巻資本的収入は8億7260万円で、前年度と比べて5億1930万5000円の減額を見込んでおります。これは企業債の減額が主な理由でございます。支出の第1巻資本的支出は14億8160万7000円で、前年度と比べて3億8416万1000円の減額を見込んでおります。これは汚水環境整備工事に伴う事業費の減額と、東部浄化センターの改築工事が令和5年度で完了することが主な理由でございます。第5条企業債では、借入限度額を4億1060万円とし、記載の方法、利率、償還の方法を定めるものでございます。続きまして、予算の主なものにつきまして、実施計画明細書によりご説明いたします。34ページをご覧ください。収益的収入です。間1下水道事業収益、項1営業収益、目1下水道使用料の節1下水道使用料8億6787万円は、 637万立方メートルの優秀水量を見込んでおります。次の目2高い計負担金、節1一般会計負担金7078万5000円は雨水処理に要する費用に対する一般会計からの負担金でございます。次に項2営業外収益、目1高い計負担金の節1一般会計負担金1億3412万6000円は説明欄に記載がありますとおり分流式下水道等に要する経費などに対する一般会計からの負担金でございます。次の目2高い計補助金、節1一般会計補助金1億6375万円は下水道事業運営に対する一般会計からの補助金でございます。次に37ページをご覧ください。前のページから始まる収益的支出のページです。間1下水道事業費用、項1営業費用、目2処理場管理費、ページの一番下の節18委託料です。説明欄の1つ目、施設維持管理業務委託料1億505万円は浄化センターの運転管理及び維持管理に関する業務を委託するものでございます。そこから5つ下の廃棄物処理委託料1億4915万7000円は汚水処理に伴って発生する汚泥を処分する費用でございます。次に39ページをご覧ください。目が変わりまして目3総掛かり費、節18委託料の説明欄の2つ目、下水道使用料徴収事務委託料4300万円は水道事業に使用料の徴収を委託しているものでございます。続きまして42ページをご覧ください。資本的収入です。間1資本的収入、項1企業債、目1公共下水道事業債の節1公共下水道事業債4億1060万円は説明欄に記載のあります通り環境事業で3億9350万円、浄化センター事業で1710万円を予定しております。次に項2負担金、目3浄化槽汚泥等直接投入施設整備費負担金、節1浄化槽汚泥等直接投入施設整備費負担金1400万円は昭和園の資料浄化槽汚泥を東部浄化センターに直接投入するために必要となる計画策定費用に対する一般会計からの負担金でございます。次に項3補助金、目1公共下水道事業国庫補助金の節1公共下水道事業国庫補助金2億6860万円は説明欄に記載する2つの交付金に分かれております。1つ目の社会資本整備総合交付金重点は公共下水道事業基本計画の見直しに関するもので、2つ目の社会資本整備総合交付金通常は汚水環境整備に関するものとなっております。次に項5出資金、目1高い計出資金の節1一般会計出資金1億1760万円は事業推進に充てるための一般会計からの出資金でございます。続いて43ページをご覧ください。資本的支出です。間1資本的支出、項1建設改良費、目1汚水環境費の節18委託料の説明欄の1つ目、下水道環境設計及び測量委託料2400万円は東大道地区で実施設計を行うものでございます。2つ目、基本計画策定委託料3360万円は昭和園の資料 浄化槽汚泥を東部浄化センターへ直接投入することを可能にすることなど、公共下水道事業基本計画の見直しを行うものでございます。次にその下、節25工事請負費の説明欄の1つ目、下水道環境敷設工事5億5200万円は、新井地区、北山地区、北原山地区の約17ヘクタールの面積整備と、西野の地区、東大道地区の幹線整備を予定しております。次の節30保証費1億6000万円は、下水道管整備の際に支障となる水道管、ガス管の移設保証費でございます。次に44ページをご覧ください。項2企業債償還金、目1企業債償還金の節64企業債償還金5億6222万円は、企業債の借り入れを償還するものでございます。なお予算説明書には予定キャッシュフロー計算書などの財務諸表もございますので、ご参照いただきたいと思います。説明は以上でございます。よろしくご審査いただきますようお願い申し上げます。
はい、これより質疑に入ります。質疑のある方は挙手をお願いします。早川委員。
はい、36ページ予算書をお願いいたします。で、重点事業の方が、72ページですね。マンホール用オリジナルプリントシールの件なんですが、あの予算書を見るとですね、ちょっとこのどこで執行されているのか少しわからないものですから、そこをまず説明と、あとまあ これのちょっと1箇所マンホールということで、場所とかちょっと詳細をお願いいたします。
下水道課長。
はい、お答えします。まず予算の方ですが、36ページの、一番下、原材料費の190万、こちらの方に、10万の予算を計上させていただいております。それからですね、詳細につきましては、まず設置場所につきましては、市役所の南側の、歩道の中に、設置を考えております。まあ、できるだけ人通りがありまして、車の通らないところに設置をしたいと考えております。まあ、デザインにつきましては、アサピー20周年のデザインを取り入れたものとしていきたいと考えております。また詳細につきましては、また今後の検討としております。以上でございます。
はい、答弁終わりました。他に質疑のある方は見えますか。足原委員。
はい、じゃあお願いします。43ページで、43ページの上から、4つ目、5つ目のマスですかね。で、重点事業の概要では43ページになります。で、先ほど部長の方からも、説明がありました。東大東地区の下水道環境設計および、測量委託料であったり、あるいは、新井地区や北原山地区、北山地区等2、4、5地区の下水道環境敷設工事等でありますが、こちらが、こちらも、今年度で、終わる、5次層の、後期目標値を見ますと、下水道普及率というのは 83% になってまして、水洗化率は 94% という、目標が設定されておりますが、で近年特にね、この下水道工事というのがすごい整備がガーッて進んできているなという、イメージがありますけれども、これ計画通りに目標は達成をされているのか、下水道普及率および、水洗化率はどのような状況であるのか、まず、確認をさせてください。
下水道課長。
はい、お答えします。まず普及率ですが、令和5年3月末時点の数字になりますが、86.8%、推薦化率は 90% でございます。以上です。
はい、答弁が終わりました。
はい、
足原委員。
はい、では、下水道普及率においては、まあ、目標達成しているな。で、推薦化率においてはもうちょっとっていう、はい、感じであるのかなと。で、こちらは、国や県と比較してどのような状況であるのでしょうか。
会長、下水道課長です。
下水道課長。
はい、お答えします。令和5年3月末現在の数字ですが、国県とも、両方とも 81% の、普及率でございます。以上です。
はい、答弁は終わりました。
足原委員。はい、わかりました。では本当に本市は下水道の普及がかなり進んでいるのだなと、皆さんの本当にこれまでのご努力によって進められてきたのだなというイメージですが、でこちらの新年度に予定している下水道整備が推進されたところで、この普及率っていうのは、下水道の普及率っていうのはどのぐらいになるんでしょうか。
下水道課長。
はい、お答えします。6年度の予算で考えている工事量がすべて消化されますと、普及率で 89% ぐらいになると想定しております。以上です。
はい、答弁は終わりました。足原委員。
わかりました。で、そうですね、下水道の普及率はもう今後も頑張っていただきたいと思いますし、水栓化率については相手方の予定もあることでありますが、でしかしながら、下水道は、使っていただいて初めてその効果が発揮しますし、収入源にもなりますので、新年度についても水栓化率向上に向けてまた取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございます。
はい、ご返しすぎのある方は見えますか。川村委員。
はい、43ページです。一巻一項一目25節です。水管橋費の工事受け負い費ですけれども、25の工事受け負い費の中に3つ細目がありますが、その一番下の環境等敷設外工事1900万円とあります。でこれは下水道事業経営戦略にもある耐用年数を超えるような老朽化した環境の敷設外というのが計画というか今後入ってくると思うんですが、これはどれぐらいあるのか、それからこうした敷設外についての具体的な計画はどのような状況かお聞きしたいと思います。
下水道課長。
はい、お答えします。まず、この予算につきましては、環境の調査等で見つかった破損した環境を敷設外する、するための予算で、経営戦略に基づく環境の更新は行っていないという現状でございます。あと具体的な、計画ということにつきましては、経営戦略でもある通りですね、去年あたりから、耐用年数の50年を過ぎた間が、出始めております。ただ現状といたしましては、まずは、認可区域内の外線を目指して新規環境の、敷設に注力しております。ただしその後におきまして、耐用年数を過ぎた環境や老朽した環境の、環境を、国の補助を受けながら計画的に調査・敷設外ができるようタイミングを見ながら、計画の策定を進めていきたいと考えております。以上でございます。
はい、答弁は終わりました。お返しになる方は見えますか。大丈夫ですか。はい、以上をもちまして質疑を終了します。議員間討議を希望される方はいますか。以上をもちまして議員間討議を終了します。これをもちまして本分科会に割り振られました案件の審査はすべて終了しました。これにて予算決算特別委員会都市環境分科会を散会します。